隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト、隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト224回目なんですけれども、今日のゲストは1年ぶり、
はい、
はい、1年ぶりにお越しいただきました小説家の塩田武史さんです。
よろしくお願いします。
いや今回は、ね、はい、を引っ下げて、
はい、
プロモーションはねこの番組からいつも、はい、
そうです。もう必ずここ皮切り、まあ、あの今回関西はもちろんここ初めて。
いや
も
うテレビ出まくってるじゃないですか。
いや
言いつつ、
まあもうテレビ出ててもこのポッドキャストのことがずっと気になってます。
気になってましたか。目覚まし出ても、
いやもうスタートラインはここだということで。
え、目覚ましテレビと、
ポン、
ポン、
でブランチですかね。
ブランチ
の今テレビは、
ブランチとポンは関西は流れてないんですか。流れてないですね。まあでも人気番組でしょ。
そうなんですよ。
大泉さんと、
はい、大泉さんも2人出てという形で、
この展開はすごいですね。罪の声の、うん、
はい、
まあ、社会派の感じから、
はい、
ね、全然雰囲気の違う。
そうですね、あの、うん、まあ、罪の声というのはもう本当に王道の社会派という感じなんですけど、こちらもちろんあの取材をすごくしているので社会派なんですが、はい、新作の騙し基盤に関しては社会派エンタメ。
そうですね、エンターテインメント の、はい、その側面がすごい強い、
はい、強めたっていうところがありまして、
ところですよね、ね、ちょっとねこの作品とともに騙し絵の基盤ともにこの1年をちょっと、ね、
はい、
振り返って、
はいはい、
去年だから8月4日ですかね、収録したのが、罪の声の、
うん、罪の声で、発売が8月2日なんですね、去年の罪の声の、
はいはい、
でそのもう第1回目のプロモーション、もう罪の声で僕の勝負作ですから絶対こけられないということで1回目を隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト、
そっからこの快進撃でこの踏み台にしてね、だって最終的に久米宏ですよ。
久米宏さん、
久米宏までたどり着くっていうのはこんな大阪の法律事務所のちょっと坂上さん、郵便来たら出てやー言うて受領員渡しとくわとか言うてるとこからね。
そうなんですよ、もう本当に信じられ、この人間の人生ってこんなに変わるんだっていうぐらいの、
この1年は
この1年本当ついていけないんですよ、変化に。
まず今日ご一緒されてる編集者がむさ苦しい土井さんから、
はいはい、
ね、女性の村井さんに変わられましたし、
そうなんです、もうここのチェンジ ね、やっぱりもうおっさんじゃなくなるんですよ、
やっぱりね、売れると
そうなんです、私それも希望してましたし、もうおっさんじゃないよって言って、
いや、
まあ、村井さん、この女性の村井さん、角川の編集者なんですが、はい、まあ、付き合いが長いので、はい、
すごかったですよ。でもラジオ、とか久米さんのも出られたし、はい、大竹誠さん、
あ、そうですね、
ね、
もう吉田照美さん、
吉田照美さんで、関西だったら浜村淳さん、
浜村淳さんですよ、やっぱり
浜村淳さんは
いや、これはね、もう僕はずっとその小さい頃テレビを、ね、見てはいけない、はい、食事中にっていうのであのやられたんで、その、ラジオやったんですよ。
あ、じゃあ朝食とかの時にありがとうが流れてたんや。
もう浜村淳がニュースを切って、うん、浜村淳の思想そのもののもうそれで育てられたので、
だからもう、まあ、この騙し絵の基盤もほとんど浜村淳が書いたような、
まあまあそうですね、
ところあります
ね。そう言っても過言じゃないと思います、浜村淳一応原稿送ってますし送ってないですけど
チェック入れてもらっていやでもそのね、すごかったですよね、その快進撃というか、見てて痛快でしたよ、ね、
いやもう本当びっくりして、
ね、
やっぱりもう最初ここに添えて、やっぱ隅田さんスタートやからこそだなと。
いやいやいや、そんな、何ですか、僕解説書かせていただいて、
はい、あの共に頑張りましょう、
共に頑張りましょうとか、あれとかって久米宏さんとかまた呼んでらっしゃったりするんですか。
あれまだ呼んでらっしゃらないんじゃないですかね
別に僕が売り込もうとしてる
それは今ひしひしと伝わってきて失敗したなと思ったんですけども、ちょっとねもう久米宏さんちょっともうちょっとお会いしたいなっていう気持ちはもちろんあるので、もうただね、久米さんその出ると下準備っていうんですかね、ゲストに対する調べっていうのがすごい方なんで、
いや、すごかったですよ、私も聞きましたけど、
まあ最初その久米宏さんの、まあ、番組にね、
はい、
出るという、最初久米さんがもう全く接点も何もない状態で、久米さんのラジオでいきなり罪の声の話をしてくださって、
ね、オープニング
で、そこでわーっとこう盛り上がって、
うん、
でその流れで出演させていただくことになったんですよ、久米宏さんのラジオ、
はいはい、
でそこのラジオにこう行くとなって、僕はもう久米宏さんと会えるって思ってなかったので、人生の中で、
まあなかなか久米宏は会えないですよね。
で実際こう、まあ、行ってで、うん、僕あんまりこの緊張っていうのは、まあ、するんですけど、うん、まあまあ落ち着いていられるだろうと思ったんですけど、さすが久米宏さんの時はもう浮き足立ってしまって、どうしようと思ったら、もうまずその本番の途中のニュースかなんかの時にこう抜けていただいて、
はい、
であのこの挨拶に最初来ていただいて、その時にこのいろんな話をして、あのこの緊張を和らげてくれて、でそれで本番入ってさあ始めるって瞬間に、あのお姉さんタレントなんだって、ってもう全然関係ないところから、
そんなこと知ってるんや、
なんでそんなこと知ってるんですかみたいなところから入るんですよ。
桂春蝶のバタフライエフェクト出てるんだってっていう感じでしょ。まあ、それはあえて言わないけど、
まあ、TBS
ラジオで分かってますよね。全部その他局やから言わんだけで、
はいはい、そこの辺のところをこう言ってきて、なんでなんでって怖くなるぐらい、もう公安かっていうぐらい調べてて、
うわ
もうね、あのそれは罪の声の話の合間間に僕の昔漫才やってたんだってみたいな感じで言ってくるんですよ。
そうですよね、なんかうまいことを、そのね、作品の、はい、作品表の中に、うん、塩田さんの人物像を入れ込んでましたよね。
入れ込んでくるんですよ。
あたかも僕のあの解説のごとく、あの
今入れ込みましたよね。
今入れ込みましたけど、こんな感じで入れ込んでくるん
ですね。そうなんですよ。
ね、
いやまさしく、そん本当に、
いや聞いててね、すごい面白かったです。
いやでも本当に緊張してて、あっという間、あれだけ人に時間をコントロールされたっていう経験がなかったので、
でもね、塩田さんすごいな、度胸すごいなって思った。その大竹さんのラジオもそうやし。ね、久米さんの時もそうだし、はい、もう完全にでもちゃんと自分の喋りがをしてはったじゃないですか。いや
もうあれもう無意識で、その後久米さんのラジオって終わったら CD くれるんですよ。
あもう登録を
登録して記念にって言って、はい、それももちろん聞き直したら、もう完全に久米さんの手のひらの上でもうアップアップしながら話してました。
自分で。まあ、それはそうです。久米さんを手のひらの上に乗せてたら、それはなかなかないですよ。
なかなかないですけどね。
そんない
やー緊張しましたね。
いやでもね、大竹さんのとかでもすごい。
大竹さんのやつはあれなんですよ、あの罪の声の宣伝で言って、ほとんど僕 の, その記者時代のネタみたいな話して、で、ね、後でくあの講談社って本当素で怒られるっていう
もっと罪の声の話をせえと、もう
交通費出てるんですよ。すいません
いや僕もね、あの番組出たんですけど、
聞きました。
作家の沢木さんのまとめ方がすごいんですよね、
はい、いやうまい。
大竹さんと室井さんの日でしたよね。
室井さんの日です。
室井ゆずさんに事前に渡してるんですけど、資料を。それがもうね、10ページぐらいある資料で、ほんでもうなんていうか的確というかね、
的確ですね、
うん、その膨らみそうな部分を中心にやって、で例えば僕の場合、その、まあ、橋本さんの事務所勤めてたとかあるじゃないですか、だからそういう部分はカットしてくれてるんですよ。
ああ大竹さん、
でそういう話であるんですよ。室井さんとか言ったら、橋本さんってどういう人なの、とかっていう展開になったら、まあ僕悪口しか言わない
です。そうですね、あんまり 100% 悪口になりますからね、
そんなことないですけど、ね、あの感謝もしてるんですよ、
はいはい、
尊敬してないだけで、尊敬と感謝って違うんで、本当に
違いますよね、
うん、それは雇ってもらって、ラジオとか自由にさせてもらってるのは感謝してますけど、はい、尊敬はしてないっていうだけで、とかいう話にな
る。とどめですよ、その言葉。
そういう話で伸びたら、その、まあ、僕の本来の、その、なんでしょう、喋ってほしいこととか、沢木さんがね、はい、そこが、ね、短い時間なんで、喋れないんじゃないかなっていうことを考慮してくれたみたいで、その辺は、もう、バサッと落としてたりとか。
いや、だから安心して臨めるんですよね、ちゃんとしてるから。うん、事前の打ち合わせ もう本当に聞き取っていただいて、ネタこんだけありますと言ったら、あそれそれとそれとって言って付け加えてくれて、
でしかもその、大竹さんってどういう人とかって聞いたら、いやもう本当に優しい人なんで、もう自由にどんどん喋ってくださいとかって言ってて、でもうね、なんかいろいろ話が飛ぶかもしれないんで、もう自分の喋りたいことをどんどん先言ってくださいよとかいうことを言ってくれてて、あそうなんやと思って、僕結構自由に喋ってたんですけど、終わった後に、いや大竹さんって結構ゲストによっては全く喋れなかったりとか、もう喋らせなかったりとかとかっていうことを後になって言ってくれるんですよ。最初に言ってたらそれで萎縮するじゃないですか、その辺もすごいですよね、沢木さんは。
僕全く一緒でした ね、ね、まあ、乗れない日も、まあ、中にはあるかもしれないっていうようなことは後で、でもなんか大竹さん本当優しくて、最後終わった後もわざわざブースから 出てきてくれて、面白かったよ、また来てくれよって言ってくれて、ああと、
ね、僕も言われた
絶対かぶせる、絶対かぶせる
僕も言われた。
あの先生のはね、大竹さんのコラム、
そうそう、大竹さんのエッセー、後日集英社の雑誌ですよね、なんかそのエッセーで僕のことをちょっと書いてくれてて、
いや僕なかったよそれ何それ、
あ、エッセーはなかった、
なかった
吉野さんはでもあの
なかったよ、
スーパーササダンゴマシンは大竹さんが写真撮ってツイートまでしたっていう、
ちょっと待って、
その差があるんですよ、この段階が、
あれそっか、まだまだまだ
ツイートしてもらわないとね、
ツイートまで行ってなかった、
たまにしかツイートしない、ほんまに何週間に一遍とかしかツイートしない大竹さんが、はい、ええ、笹団子マシンの写真はアップして面白かったと
ドハマりしたなこれは
っていう、
うわそっか、そう考えると悔しいなちょっと
っていうね、いやもう沢木さんの話してる場合じゃないですよ、
そうですね、
新作魂への牙、
はい、
角川から出ましたけれども、はい、この作品はダヴィンチで連載をされたんです、ね、は
い、そうなんです、もともと言いますと、あの私 の, この4作目の崩壊っていう作品、はい、これ2013年の発売なんですけど、この取材にあの今横におられる村井さんとそのが、はい、あの取材に来てくれたんですよ、崩壊のインタビューということ で,、はい、でその時に村井さんが大泉さんの大泉エッセイっていうのを、
ああすごい売れてる、
そうそうなんです、本ですね、あれをこう発売直後やったんですよ、
ほうほうほう、
で、この崩壊の取材なのに大泉さんの話ばっかりしてたんですよ、
あ
それで発売してコメントをね、その、はい、いただけないですかってことを言ってもらって、うん、で ありがとうございますということで、私その大泉エッセイの推薦コメントを書かせていただいて、
はい、
でそれであ嬉しいなと思ってたら、そのすぐ後に村井さんが京都に来てくれて、はい、でちょっとまあお話がありますということで、うん、まあ、話してたらですね、そこで、実はあの大泉さんがを主人公にした、
はい、
完全当て書きの社会派作品というのを作りたいと思ってますと、
小説なのに役者を主人公にしたっていう、小説に主演してるんですね、大泉さんが、
しかも連載も原稿に合わせた写真をその都度撮って、うん、連載 の, その扉絵を大泉さんの写真にします、はい、で大泉さんでも超売れっ子なんでスケジュールまず抑えられないんです、でその人に小説全然無名の小説家の原稿もあって、そのシーンに合わせた撮影をしてる、そういうことをしたいって言うから 100% ホラーやと思ったんですよ、あこの編集者は関西人だから、まずまあホラーを吹くだろうというのと、
そもそも角川の社員かどうかも疑わしい、
そこから疑っていて、しかもまあ実家が関西だから、そのまあもし仮に角川の社員だと しても、はい、その会社のお金を使って実家に帰るつもりだと、
あ そのために
そういうので利用されてるんだぐらいの、うん、絶対無理やと思ってまして、で僕もあの新聞記者時代に芸能回ってましたし、だからもうこんなん絶対にクリアせなあかんもんいっぱいあるから、もう無理やと思って、まあ、でも僕も大人ですから、あやってみたいですねみたいなことは言ってたんです、そっから始まりで、でもダヴィンチのコラムの連載をしてくださいって同時に言ってくれたんで、まあ、連絡を取るっていう意思はあるんだっていう、はい、でそこは月1回絶対連絡取ります、はい、原稿があるん でそこから連絡取るんですけど、僕 の, そのコラムの原稿の出来よりも大泉さんの話になるという、ああなんかこう今一つ物書きとしてはっていう気もあるんですけど、まあ、大泉さんの話をしてたっていうことなんです。あ
それでほんで連載が始まったのが、
実際魂絵の連載が始まったのはあれいつでしたっけ、2015 6年、お粗末号やから2016の5月号やから4月発売ですかね、その時に連載が始まってます。
だから それまでもじゃあその村井さんとしてはもう塩田さんにそのこの大泉さんのこの企画をさせるために、
はい、
忘れさせないために常にそういう大泉さんの存在を、
はい、そうなんです。いやーまあでも実現すると思わなかったですし、で僕もあのいつもの講談社の問いさんとかね、その信頼してる編集者に、はい、実は角川の編集者はこんなこと言うてきたんやと、どう思うって言ったら怪しいですねそれ怪しいですよでただ本当だったら絶対やるべきですよみたいなことは言われてて、
あでもその本当の可能性がかなり低いみた
いな。今でもちょっと信じられてない部分があって、それぐらいちょっと難しい企画、
ね、そうですよね。今大泉さんはアミューズ、
ハミューズと、あと北海道でオフィス Q というところで、あの所属されて
る、まあ、だから東大随一の売れっ子ですもんね、は
い、全くスケジュールが抑えられない。本当の人気俳優ですね。
なんかああいう存在感の人って今までいなかったじゃないですか。
いなかったですね。はい、
ねえ、なかなか、なんかそのお笑いとかだと、その大御所がいっぱい詰まってて、大物が現れない中で、なんか違うところから、はい、出の違うところから、はい、まあ言ったら何でしょう、お笑いというかそのバラエティーもできるし、役者もできるっていう形で、
もうね、その本当のエンターテイナーだなと思うのは、うん、もう、まあ、ちょっとお話しすると、
はい、
お笑いに対する気持ちもすごいんですよ。そんなブルーリモーションを取った役者どこにおんねんと思うんですけど、でももう絶対に楽しませなければならないって言って、もう言っていて、本人はもうその万人性のエンタメ、あの分かる人だけ分かればいいっていうんじゃなくて、みんなを楽しませたいっていうのを常々おっしゃってます。
だからなんていうかね、あの形を変えた僕明石家さんまかなと思うんですよ。大泉さんがもう吉本からは出ないじゃないですか、明石家さんまは、
出ないですね。
ねえ、なんかそんな感じがするんですよね。
確かにそのまず人に嫌われることはないっていう、あの出た時の必ず人を引きつけるっていう花、でもまさしく明石家さんまさんので
、あの塩田さんと一緒にテレビ出られてるのを拝見すると、上背もかなりありますよね、
まあそうですね、まあ、80近くは。
そうですね、塩田さんよりも大きいぐらいですよね。
スラッとされてて、ね、あの写真撮影とか行くと、はい、そのスーツバシッと決めて出てこられるんですけど、めちゃくちゃ色気あります
よ、ね、でこの、うんね、騙し絵の牙のかっこいいっすよ、
この蒼天のね、
蒼天の写真が、ね、表も裏も、
これはしかもこの想定は、あの今をときめく吉田ユニさんなんですよ、アートディレクター。吉田ユニさんっていうその星野源さんとか、全部こう渡辺直美さんが手掛けておられる方で、はい、まあ、この前情熱大陸でも取り上げられてましたけれども、まあ超売れっ子のアートディレクターで、まあ、その吉田さんと大泉さんのあのミックスということで、
いろんなミックスが、はい、塩田さんと大泉さんのミックスでもあり、はい、吉田さんと、ね、はい、大泉さんのミックスでもあり、やっぱこの、ね、表紙の表とかでも、はい、まあ、この大泉さんの、はい、なんていうんですか、この、この、まあ、作品に出てくる大泉さんとは、はい、のね、まあ、この本の大部分を占める大泉さんはこの表情じゃない大泉さんじゃないですか、
はいはい、ちょっとね、この非常になんて言ったらいいんですかね、まあ、哀愁プラスちょっと
ちょっとにやりとしてて、で、まあ、影が映ってるんですけれども、はい、その影が また人の顔をしててっていうところ で、はい、まあ、人間がいろんな顔を持ってるっていう、
はい、騙し絵っていうところ、騙
し絵の
表現してるんです ね、まあ、これはちょっとだから本当に時間4年かかったんですね、そのお話いただいてから、はい、4年かかるわっていう内容です。まあ、もうこれやっぱね、全部組み合わせてなんで、だから本当に言うと定価で言うと6000ぐらい取りたい
そうですよね、
はい、ぐらいの面白いこの企画を実現できたっていうことに、まず本当に大きな花火が打ち上げられたと思ってます。まあ、で
この騙し絵の牙の設定としては、はい、まあ、出版業界のお話なんですけども、はい、その設定を出版業界にしようってなったのは、はいはい、どの段階でなったんですか。
ね、最初は全然違う設定だったんですけども、はい、あんまりけえへん、まあ、勝ち解けへんなみたいなのがあって、はあはあ、で、まあ、村井さんと話してるとですね、まあ、基本的に編集者と作家が話すと、もう愚痴ばっかりなんですよ、もう売れないから。で、もうあれがあかんとか、うん、もう全然もうなってないみたいな話をずっとしてて、なんですけど、一つね、村井さんっていうのはダヴィンチっていう雑誌の編集者なので、はい、僕は普段文芸村で小説担当、小説ばっかりやってる編集者とばっかり話すんですよ。でもダヴィンチなんで、ミュージシャンであったり、うん、その漫画であったり、うん、いろんな人と付き合ってるんですよ。だからすごい幅広い話、幅広い愚痴が聞けるわけですよね。そこで話してると、自分が思ってるより出版業界って広いんじゃないかっていうふうに思えて、で話していくうちに、これ面白くないみたいなことがあって、
もうこれをこの小説の題材にしようと、
はい、東大元暮らしで、で業界の人間が業界を書くっていうのはもうタブーじゃないかっていうふうに思ってたんですね。でこっち書く方もリスクがあるので、 でもこんだけ広がるんやったら大丈夫違うって言って話し合って愚痴を書いていったらもう取材の質問票が出来上がるんですよ。そこでこれはいけるぞってなった時に、まあ、一つ僕 の、 その問題意識としてはその今の出版業界っていうのは本当に昔からのひな型をそのままやろうとしてて全然売れないっていうのがあるので、はい、一回そのひな型疑いませんかっていうことをあの小説で訴えたかったんですね。まさしくその新しく今までのものを打ち破って新しいものが出てくるっていう真の部分で、もちろん旧の部分も真旧っていうものがボーンと出た時にその間からこうヒーローが誕生するというイメージが出てきて、でレガシーメディアの最たるもの、古いメディアの最たるものの雑誌の編集長に大泉さんを据えて早見輝也っていう主人公にして、でそこから新しいものを見せていくっていうことができないかということで設定しました。
でもこれね、もうそのオープニングのところの、はい、このプロローグのところがもう鮮やかというか、はい、この二階堂、
はい、大物作家の
大物作家の二階堂大作先生の、はい、
40周年の記念パーティー
のここがもう鮮やかで、はい、このプロローグでこの早見、はい、大泉さん演じる早見の人となりが分かるじゃないですか、はいはい、そこがすごいなって思って、はい、
もうそのまあ、ロブスターっていうのを出すんですけれども、ここ の、 あの一瞬であの全ての業界の現在の業界を説明しつつ、さあこれからこの早見輝也という人が何を仕掛けるでしょうっていうワクワク感、期待感というのを演出してますね。でこのロブスターっていうのをまあ使うんですけど、これによってもう完全にあ大泉さんだっていう風にシンクロすることができるんです。
これだからそんなにすごいなって、あその最初 ね、 そのねこの間、いつかな8月に塩田さんとボクシング見に行ったじゃないですか、山中選手 の、 その、ね、タイトルマッチ見に行った時に、はい、僕なんかこれね、そのダヴィンチの時は、連載の時読んでなかったんですよ、単行本で読もうと思って楽しみにしてたんですけど、その説明をこの、ね、本のなんていうか趣旨というか、はい、説明聞いても、それがどういうことなんやって思ったんですよ、大泉さんを当て書きしたっていうことの意味が、言うてることは分かるんだけれども、具体的にイメージできなかったのがこのプロローグ読んで、はい、あそういうことかっていうのがもう全て分かって、ああこれを考えるのはすごいシンプルなことなんですけど、はいはい、なかなかない発想ですよね。
あのこれまでにないからこそ想像ができないと思うんですよ。あの本当に完全当て書きなので、しかもねこれ連載の時に取りだめしてた写真を章ごとに入れていくんですよ。しかも内容に合った写真なんです。
そうなんですよ。
だから早見イコール大泉洋っていうのは脳内転換をされるんで、もう適合率が 100% なんですよ。
いやほんまにだからね、本読みながらその絵が動くっていうのは本読んでて、はい、別に今まで読んでた本でもあることですけども、それのなんていうか鮮やかに動くんですよね、
は
い、
完全に大泉さんで動くんです、うん、でこれを今度はまあメディアミックスということで、まあ映像の方向に持っていこうかというね流れ、もちろんそういう流れが最初にあってやるんですけど、じゃあ今度完璧、今まではあのまあ原作があって役者さんがあってちょっとずれることもあると思うんですね。でもこれは原作がも
う
原作から大泉洋さんなんで 100% のハマり役なんです。その上で映像が作られたらどうなるかっていうと、これはまだ未知の世界なんですよ。だから本当にメディアミックスっていうのをいろいろ考えて作った本なんです。
そうですよね。ほんでこれね、そのまあ、ちょっと読んでへん人もね、いらっしゃるんで、なかなか説明難しいんですけど、それこそあの騙し絵の牙なわけですよ、はい、騙し絵っていうのは、まあ、いろんな見え方がするわけじゃないですか、はいはい、で実際この大泉洋を演じる早見も、はい、まあ、いろんな側面を持ってる人でっていうのが、はい、まあ、最終的に分かるっていうぐらいは言うといても大丈夫ですよね。でなった後にもう一回僕読み直してたら、はい、あそこはそういうことやったんかってなるじゃないですか、はいはい、
伏線を張
って これってだからなんていうか、映画とかってよくあるじゃないですか、はい、こういうシーンのやり方っていうか、
はい、
ユージュアルサスペクツとかでも、
はいはいはい、
最後にカイザー・ソゼがこの人やって分かって、ああそうやったんかってなって、その今までのシーンを振り返るみたいなことを本でやれるっていうのはすごいなっていう、はいはい、
そうです。もう、うん、2度もう一度読み返す楽しみもあるんですよ、
ねえ、
はい、もうだからそこが面白いところで、で今までの罪の声 の書き方と全く違うのは罪の声というのは字の文も相当書き込んでるんですね、はい、それはまあグリコ森永事件というものをどう切るかというのが必要なんですが、うん、今回はこの騙し絵という構成なので、うん、できるだけ作家が本来書きたいと思っているところをバッサリカットしてるんです、うんうんうん、そこをカットしてその分何を補うかというとこれまでにまああの出版業界とか、まあ、パチンコ業界とかという取材したことをさらに細かく分解して、はい、もうほぼ粉状ぐらいにして、うん、それを会話文と、うん、あの限定される字の文に溶け込ませるんですよ、うん、それによって社会派としての骨太さっていうのを担保しつつっていう。
いやそうなんですよ。だからこれいろいろね両立するのが難しい部分もあると思うんですよね、はい、その
苦しかったです。
どうしてもね大泉さんの当て書きとかっていうような形になると、は
い、どうしてもそのいわゆる色物扱いというんですかね、そういうふうに見られても最初は見られるかもしれないという恐れも、まあ、あるわけなんです、うん、でもそれだったら意味がないんです。大泉さんは表紙になって普通通り一遍のエンターテインメントだと何の裏切りもない、うん、でも大泉さんが表紙であれって華やかな世界だと思ってもパッと読んでみたら大人の世界だっていう。
いや出版業界とかってね、はい、私もね今日来られてる坂上さん、
はい、坂上さんもう必ず来ていただいてる
坂上さんは講談社ですかね、これ騙し絵の牙は角川ですからね。いやね、そういう坂上さんに紹介していただいて出版業界の人とかも知り合い、ね、はい、できたりしたんですけど、まあね、いろいろ見聞きしてると大変やなと思ったりとか、はい、あと驚いたのがねこの、うん、まあ編集者ってやっぱりそのいろんな作家に目をつけたりとか大御所とのそのなんていうかね関係性をね構築するために別にまあ仕事と関係ない時にも会いに行ったりとかっていうことをやっていくとか書いてるこの本でも出てくるじゃないですか。で考えたら坂上さんの僕に対する接し方は伊集院静香に対する接し方なんですよ。ものすごいねいろんな人紹介するし僕が東京行ったら絶対時間空けてくれるし飲み会セッティングするし
熱海集合とかあるでしょ。
あ、そうです。僕は熱海行こうって、当日に熱海行こうって言うから熱海に出てくるし、もうこれね伊集院静香とか
やらない伊集院さんってもしない
東野警部だと思ってるんですよ。その僕今のところその書いたんでほんまにあのね塩田さんの作品のあの共に頑張りましょう解説だけの僕をすごい扱いをして、これ、この工具は何やろうなっていうのを嫁さんと話してたんですよ。これ読んだらちょっと坂上さんどうかしてんねんって。僕がこの本に出てくる大御所の二階堂大作みたいな扱いをしてくれるんですよ。
いや、でも本当に確かに坂上さんの住田さんに対する愛情って、すごい効果ありますよ。
今ね、原稿依頼してないん
です。原稿依頼してない書き手に。
ていうかね、どうやって経費を落としてるのかわかんないんです、僕は。
いやね、仕事作ってはるんですよ。もうね、現代ビジネスの編集長ですから。
もうそうだ、坂上さん編集長なんですよ。
編集長ですよ。ほんで編集長になってで、ね、あおめでとういう話してたから、あこれは原稿依頼来るなって思った、来ないんですよこれが。でも接待はしてくれるっていうね、この謎の
掛け手にとっては最高じゃないですか。原稿書かんでいいけど接待してくれるって
もう無冠の伊集院静香ですよ。無冠の
さすが。
いやでもね、そういうでもね、ほんまに坂上さんとかでも東京で楽しく飲んでる時に、はい、宇野 T さんとかとね、
宇野 T さん
電話かかってきてすごい深刻な顔で店を出ていく時があるんですよ。グレート歌舞伎の店とかからね、楽しくプロレスの裏話聞いてる時にね出て行ったりとか、これどういうことかなって思ってたら、まあこの本読んだら、出版業界もね、まあどこの業界も大変かもしれないですけど、特にやっぱり今ね、え、そうですね、その紙の本は売れないし、売れないですね、
もう本当に雑誌、特に雑誌っていうのはもう一時期に比べると、まあ、ピークに比べると57%ぐらい減ってるんですよ。
57%、
もうほぼもう半減で、市場規模でいうと、まあ、20年前から1兆円、
はい、1兆円ですか、
はい、1兆円みんな本読んでないってことなんですよ。
まあね、まあ、言われがちですけども、やっぱり僕なんか電車通勤してたら、まあもう老若男女ずっとスマホですよね。
はい、でそれで何かこう小説読んでいただいてるかというとスマホではまず厳しいという、う
ん、いやほんまにでもね、僕もね、まあ、そのスマホを使ってるか偉そうに言えないんですけど、はい、やっぱり怖いなって思って、本当にそういうツイッターとか、なんかフェイスブックとか LINE とかでなんか短いニュースというか記事みたいな LINE とかでもあるじゃないですか、ものすごい全く内容のない
内容のない、ね、あの
誰かがインスタグラムでなんかアップしたらこんなコメントが ついてますみたいな、はい、そういうの読んでると、あれってなんかアホになっていってる気がするんですよ。
間違いなく時間は
時間は浪費してるし、思考力は衰えるし、短い文章しか読めなくなるし、
はい、もうね、だからこの前そのちょっと前に、池上彰さんと佐藤勝さん の、 その、はい、共著の、書評を書いたんですけど、そこでしきりに何度も言われてるのはネット立ちせよっていう、うん、やっぱりその
いやした方がいい、
流されてしまうんですよ。
した方がいい。だって、うん、そのグラビアアイドルのママ友会の集まりとかを見ちゃうじゃないですか。
見ちゃいます。
星、久しぶりにあの星野亜紀が来たら相変わらず可愛かったみたいなことを吉川ひなのが言うてるみたいなのをもうなぜか呼んでるじゃないですか。だから僕以外のおっさんも多分呼んでるわけでしょ。
それによって特に幸せにもなって
ないし、なるわけないし、もうあとなんかあるじゃないですか、合コンで男が見ている5つのなんとかみたいな、どうでもいい
テクニックとかハウトゥーみたいなね、
まあそれで見て、で聞いたことないこと大概書いてないじゃないですか。
そうです、
はい、まあ、ありきたりのことを短い文章で書いてて、もうほんまに喜怒哀楽一切起こらない文章がいっぱい出てくるじゃないですか、
はいはいはい、
あれはほんまにでも日本人を、日本人だけじゃなく多分なんか影響を与えてますよね。
いやもう確実にあのそれは動画も5分サイズで切っていってますし、あの忍耐力がなくなってるんですよ。
いやなくなるんですよほんまに、はい、
でそれって映像ってか受け身のメディアなんですけれども、うん、その忍耐力がなくなってて、その上活字っていう消費者に能動性を知るものをやってる人間とっては、
う
ん、
そうね、そうそう、積極的にそうやって能動的に目で追っていって、はいはい、
っていうのがもうこれはまずいぞっていうのがあるんですけれども、一方でね、あのこれチャンスじゃないかと思っていて、活字を読むことのスペシャル感っていうんですか、これをどうやってこの良さをあのアピールしていこうか。この魂の牙の取材で一つ言われて印象に残ってるのは、あの塩田さん行間を読むってどういうことか分かりますかって言って、いやちょっとうまく説明できないですねって言ったら、活字って読んでる時にあのその読んでる内容を即して自分の経験とか考えを整理してる瞬間ってないですか。
は
あ、確かにありますね、はい、それが行間を読んでる瞬間なんです。
うん、
その行と行の間にある自分の思いっていうのを整理したり思考したりする、それがあの行間を読む、これは活字ならではのことなんですって言われて、あ、確かにこれって完璧に時間をこっちがコントロールしてるぞ、今の時代時間を自らがコントロールすること、これこそが豊か、これこそが豊かな文化なんだってなったら、この大事なことに気づいてくれたら絶対に小説は生き残れると思ってて、僕はもうここを押していきたい。
いやでもほんまにそういう塩田さんの熱い思いっていうのが散りばめられてるじゃないですか。でこの作品の中で、
はい、
まあ、あの労働組合 の、
はいはい、
その経営側と、ね、組合側が対峙するシーンとかで、はい、共に頑張りましょうとか、はい、まあ、いうシーンがありましたけれども、その中で、ね、共に頑張りましょうの時は、はい、まあ、言ったら新聞記者としての矜持みたいなことを、はいはい、その主人公が喋ったりとかする場面ありましたけども、はい、今回はその出版人というか、
はい、
出版業界の人間はどうあるべきかみたいな、はい、っていうすごい熱い部分もあって、
うん、そうですね、もうそこはやっぱり愛情がすごいんですよ。やっぱり小説に対する愛情と、あと出版社、あの本当に僕は編集者に育ててもらいましたし、うん、で一つの本を出すときって編集だけじゃなくて営業は営業で踏ん張ってて、宣伝は宣伝で踏ん張ってて、やっと話題になる、それが罪の声でもう本当に分かったんですね。だからやっぱこの出版社っていうものに対する愛情があるからこそ厳しいことを書く、厳しいことを書けば自分には跳ね返、自分にも跳ね返ってくるのは分かってるんですけど、うん、やっぱりひな形一回疑おうよ、うん、作品一作一作で考えようよっていうところをやっぱり言いたくて、うん、どうしても読んだら痛いって思われるところもあると思うんです、うん、でもそれでもやっぱり書きたかったっていう気持ちが
あって、前ねそれこそあの山中と対戦相手誰でした
っけ、
ネリー、ネリ戦見に行って、はい、その後、はい、2人で、ね、府立大学館の近くの焼肉屋で、ね、食べてたら、そういう話を、ね、結構、ね、はい、熱い話になって、だからすごいなって思ったんですよ。塩田さんは一小説家でありながらその業界全体のことを考えてらっしゃるのが、僕そんな放送業界全体のことなんて一切考えないです。ほんまに1ミリも考えないです、はっきり言って。それは
1ミリぐらい
1ミリも考えてないです。 そう本当に、まあ、その自分があの受けた事件の依頼者にとって、はいはい、まあ、一番最もいい解決をしたいなっていう思いは強いですけど、はい、その業界全体とか、はい、全くないですね。
確かにその話は一切出なかったです ね,
ねしないでしょ、どうあるべきかなんて
そうですね、
ほんまに。
いやでも、まあ
いやでもね、そうあるべきは思うんですよ、ほんまに。そのね、もう本屋とか、僕本も好きですけど、本屋行ったらもうね、げんなりするようなね、売れるかもしれんけども、この本を店頭に置くな、置くなというかね、こんな正面に置くなと、はい、外国人の人が見たら恥ずかしいぞと、本を好きやったらこの本は売ったらあかんやろみたいな本がね、うんうんうんうん、あったりするのはね、
やっぱね、そこをもうやっぱりその書店は書店で生き残っていかないといけな い, い、
ね、分かるんですよ。
切実な問題があって、うん、でもうあのものすごい書店の数が減っていて、うん、まあ、前世紀のよ僕が調べた時点で4割ぐらい減ってるので、うん、まあ、相当減ってるんですね、うん、その中で書店員さんとも僕、まあ、お酒飲みに行って熱い話を聞くんですね、うん、はい、そしてやっぱ売りたい本を売るために頑張るっていうことをおっしゃっていただいて、で僕その書店員さんが売りたいと思ってもらえる小説を書かなっていうふうにやっぱ思うんですよね。やっぱりまあ今回みたいな、そのまず大泉さんっていう花があって、しかも小説としてしっかり心に残るものっていうのを書いていかなきゃいけないっていうのがあって、まあ、4年かかりましたし、たくさん取材して、まあ、あの取材もね、これあのかっちりインタビューっていうのはもちろんやってるんですけど、あの編集者いっぱい話す、いろんな出版社の編集者付き合いあるんで、話すときにあえて騙し絵の取材って言わずに、あのステルス取材を仕掛けて、こうこうこうどう思いますかみたいな感じで言って、あ、そらですよって言ったことをそのまま書いたりしてるんですよ。だから
坂上さんも乗ってたりとか。
いや、それをね、
でも坂上っていう登場人物いましたよね、漫画家で、
はい、漢字書いてますけど、
漢字書いてますけど、
それを見て多分、まあ、その編集者は、あ、俺のことやみたいなことでこう、ね、びっくりすると思うんですけど、それはまあ僕を信じた方が悪いんで、まあ、それはあのそういうリアリティというのを追求します。
でもほんまにね、その鮮やかなんですこのね、あの騙し絵の牙っていうのは、その、ね、人間の、まあ、人間って見方によっていろんな側面があってっていうことだと思うんですけど、はいはい、まあ、主人公の大泉さん演じる速水っていうのは、はい、そのこのだ鮮やかな騙し絵というか、はいはい、もうある人にはそうとしか見えないっていう騙し絵というかね、はい、なんかもうチャチな騙し絵あるじゃないですか、はい、両方わかるでみたいな、こう見たらこうやろ、こう見たらこう見えんねやろっていう騙し絵もあるじゃないですか、はいはい、そうじゃなくて、ほんまにある人にはこうとしか見えなくてっていう騙し絵じゃないですか、はい、
そうなんです。人間っていうのはやっぱり描かないとダメだって思っていて、だからその早見っていうのは本当に人たらし、うん、いわゆるもうウィットに富んだ会話をして、仕事もめちゃくちゃできて、うん、陰ですごく努力していてっていうところと、うん、あとそうとしか生きられないのかっていう
ところがまた出てくるんですけど、はい、でこの中であの他の登場人物、はい、この、ね、大泉さん編集、ね、が編集長をしてる雑誌の他のそのまあ、ね、部下、はい、脇役たちもそれぞれなんか二面性があるじゃないですか。
一癖も二癖もあるんです
。一癖も二癖もあって、それこそ分かりやすい騙し絵の人もいれば、はいはいはい、ね、そうじゃない人もいたりとか、上司もそうやったりとか、まあ、程度問題あれ、みんな人間って騙し絵の部分があるじゃないですか、はい、そ
う
です
ね、やっぱ本音と建前みたいな話よくしますけど、それをこ う, うまく使いこなしていくっていうのが、まあ、社会人なんで、でまあ、そこの部分っていう濃淡っていうのも気をつけましたし、うん、それぞれの職種、編集者とかテレビマンとか、うん、まあ、こういう人間よくいるよなっていうのを、
うん、そうそう、あのテレビマンの描き方がね、はいはい、すごいなって思いましたね。
もうね、私も5年ぐらい新聞記者でテレビ担当しましたので、うん、そこでもう本当に見聞きした、あ、心がないみたいな瞬間
いますよね、ほんまにね、
はい、
テレビマンって
びっくりするぐらい、本当に AI が喋ってるみたいな瞬間あるんです
よ。います、います。
全自動でわーっと喋ってる瞬間あるでしょ、怖ーっていう瞬間、あれを表現してます、この中でも、
ね、出てくるんですよね、はい、もういかにもっていう人も出てくるし、
はい、もうそのあたりのやっぱり組織を書いてますし、その組織の中で、まあ、働く人はこうなるだろうっていうふうにも書いてますし、そこで出版業界もういろんなものをミックスするんですけど、バランスが一番難しくて、そのバランスをこうブレンドする のに苦労しましたけど、やっぱ4年経って、情報もどんどんアップしていってっていう形でやってる感じ
で、僕このね、だまし絵の牙を読んで、はい、もし本当にこの早見という、はい、主人公が実在するとして、はい、日常を仕事で接したら、はい、自分は気づくかなっていうのを考えたんですよ、ね、どうかなっていう、この人ってすごいウィットに富んで、はい、仕事もできて、でもなんかおかしいぞっていうところ、
はい、なかなか早見はなんかおかし
いぞ、気づかせないんですよね、
見せないんですよ、
見せないですけど、はい、僕は気づく自信がちょっとね、
あ、あります？
オープニングの二階堂、
はい、二階堂の、
プロローグのとことかでも、なんか、僕結構昔から、はい、そういうとこあって、
ね、はい、
高校の同級生とかで、なんか、最初調子いい人いるじゃないですか。
はい、
あのロケットスタート決めた中学とかでも人気者で。
人気者ね、はい。
最初に僕気づかれたんですよ。あいつ、おもろないことないとか、3学期か2学期の終わりらへんから
あいつ明るいだけちゃう、
おもろい風やけどおもろいくないないおもろないんちゃうみたいなことをじわーっと広げていく
一番嫌な
タイプやったんで、
あ、気づくかもしれない、
気づくかなって、でもそれすらもうなんか封じ込めるぐらいのそのなんていうか、
は
い、
ただね、早見は面白いんですよ、
面白いですよ、ね、
面白いっていうのは本当の隠れ蓑になって、
あ、
これ結構、
いやだからね、僕もね、あの騙されると思ったのは、はい、そのまあこの早見さんの雑誌の中でのまあ企画で、その、スポンサーの石鹸の、
はい、
ね、
はい、
会社と会食があった時に、はいはいはい、まあ言ったら接待じゃないですか、
接待です、
接待の時にそのまあなんていうかあんまり仕事ができない、
はいはい、ね、あの部下、
部下がちょっとまあ失言をしてしまうというような時に、はいはい、まあ、その場を温めるために、はい、で他の、ね、同じ会社の同僚が最近なんかそういう、話題ない、面白い話題ないって言われた時に、あの冠二郎が年5つごまかしてましたって言うでしょ、僕そういうこと言われたら騙されるかなと思うんですよ、そういけるんだ、そういうとこいけるんだみたいな、そこ乗っていくと思うんですよ、チキチキジョニーも5歳騙してたんだよっていう、どうでもいい、チキチキジョニー5歳謎の年齢差
と
2人ともです、2人とも同時に騙してた、
計10歳、
計10歳騙してたって、
騙し絵のジョニー、
騙し絵のジョニ
ー、
次回変えてもらえませんか、騙し絵のジョニー、チキチキジョニーが5歳ごまかしてた
って、本当ですか、一切話題になってないです
けど、話題になってないし、5歳若く言ってたことのメリットもないし、バレたデメリットもないっていう一番謎の年齢差症疑惑が5歳、一応記者会見して謝罪会見をするっていう謝罪会
見をするっていう謎の、あ、そうなんですか、誰も求めてない謝罪を、
誰も求めてない謝罪をね、
うわ面白いな
っていう、ああいうね、冠二郎が5歳年をごまかしてたとかっていうことはいいっすよね、
いや
でもいい、ね、あ、言いそうじゃないですか、大泉さんが
言いそう、はい、
ね、だから
しかもあの冠二郎が5歳年サバヤン出たってだいぶ前の芸能人
ですよね、そうそうそう、でそういうツッコミをね、させる余地も与えて、はい、っていう、
まあ、でもこれはね、作るまでに大変だったって申し上げましたけど、やっぱ、ね、大泉さんとの打ち合わせみたいなのもあって、はい、まあ、ここで大泉さんがいなと言ったら終わってしまうじゃないですか、
ああそうですよね、
大泉さんと会うまで2年ぐらいは準備してて、プロットも3個ぐらいまで行ってたんですよ、でいざ大泉さんと会いますっていう時に、はい、まあ、その日はもう緊張して、編集者ももちろん緊張してますし、行ってこれあんまりだねって言われた瞬間に、あ、2年がパーになる、だからなんとかっていうところで、まあその会食に行ったんですけど、大泉さんって美食家で自分で店を予約するんですよ、
ああそうなんですか、
俳優いないでしょ、
ねえ、
自分で店を予約するからっていうので、で僕も京都から東京まで行って、はい、その一流の役者がね、自分で店を予約するからどんなねいい店をと思って行ったら、うん、全く謎の庶民的なサムギョプサルの店やって、あれと思って行って、しかもこれもう密談ですよ、もちろん、はい、この企画パクられたら終わりなんで2年パーになるんで、でもうこれは絶対にバレてはいけないと思って個室通されたら隙間だらけなんですよ。隣がもう完全に見えるんですよ。
大泉洋なのに。
大泉洋なのに。だから大泉さんこれ隙間 すごいですよって言ったら、ああみたいな感じになって、これ大泉じゃねって言われるなみたいなことで
大泉洋って本人でしかないじゃないですか、はい、大泉洋に似てる人っていないじゃないですか、顔もすごい特徴的やし
いないです、唯一無二だから
絶対分かりますよね、
はいはい、それでも半個室を選ぶんです、サムギョプサルは食べたいから、わでも大泉さんここ行きつけなんですかって言って、いや初めてですよ、
え初めてなんですか、
え初めて紹介ですかって、いやあの食べログですよあの評価高かったんですか、 3.0 です、なんでここやねんみたいな、もうそんな不思議なでそこでまあ話してて、うん、で面白いって言ってもらえるかなと思ったら、はい、なんで出版業界がわからないって言われて、
ほうほうほうほう、
これを説得しないとダメだっていうことで、もうみんなでこうこうこうですって言ってもう説明して、はい、ただやっぱり確かに僕ら業界の人間が盛り上がって愚痴言って始めてるんで、
あ
世界が小さくなってたんですよ、でそこをこの大泉さんって万人性というか、はい、みんなが面白いっていうところを愛する人なんで、まあ、そこでなぜ出版業界かっていうのは気をつけないといけないよっていうことでこうスッと厳しいことをポンって言うんですよ、でそこでいろいろ話すうちに僕は新聞記者時代の幼稚の話とか、はい、幼稚朝だけの話とか、はい、それ面白いねみたいなことになって新聞記者っていう元新聞記者っていう設定にしたりとか、より出版とか小説に対する愛情っていうものを浮き彫りにするための展開に持っていってる、そこでやっと OK が出て、で忙しい中に僕の原稿を待ってあの撮影に臨む、だからこのわーっとこの怒鳴るシーン、怒鳴るというかこう大きな声を張り上げて感情をあらわにするシーンとかも写真に写してるんですけども、普通撮影やからできるんですけど、何にもない出版社の一会議室みたいなところで急に、はい大泉さん怒ってくださいみたいなところで、なんでだよみたいなことを言って、しかもムービーじゃないんでそれを静止画で撮られるみたいな辛さがあるんですけど、それも乗り越えてくださって、
だからそのね、今話聞いたら思ってる以上にその大泉さんの関与の程度っていうのが、
はいはい、濃いです、
濃いですよね、はい、
だからこそ誰もやったことがない、
そうですよね、
はい、普通こんなに参加してくれない、
いやこれだからこのパターンってまた、
はい、
ね、
はい、
で後から続く可能性が
続くかなと思って、この前その本当つい先日大泉さんに出版記念のお祝いをしていただいて、それでまあずっとお酒飲みながら、はい、もうめちゃくちゃ笑かしてもらったんですけど、その時にこれ当て書き次来ますよって言って、次これからもこの塩田さん依頼来ますよみたいなことで、あそれ次誰がいいですかねみたいな、次はヒュージャックマンだなって、
えあそれいいな、
ヒュージャックマンって、日本は大泉って言って、海外はヒュージャックマンとか、
いや
面白いなこの人と思って、
ヒュージャックマンのやってほしいな、
はい、だから次ヒュージャックマンから来るかもしれないですね、ちょっとやってみたいな、まあ、一から僕もヒュージャックマンを英語英検準1級から英検1級までからやっていかないと
前ね、積み残りの時取ったから、でもね、僕もね当て書きしてもらった小説が
待ってください、僕今業界初ってこんだけ言ってて、
あのね、花房観音さんの公職入道っていうのが公職入道ってね、
あったよ、あれ実名じゃないですか、
はい、村井さんご存知ないかもしれないですけど、その公職入道っていうの中で、まあ、京都の、ね、
はい、
お坊さんがいるんですよね、宗賢、はい、っていうエロ坊主がいて、そのエロ坊主がいろいろ政治家とか政界財界とかの人にの中で暗躍して活躍する本なんですけども、
はい、めちゃくちゃ面白いんですよこの本が、
その中で、その京都市長選に出る弁護士で墨田隆平という、はい、この連載時の挿絵ですね、はい、もう明らかに僕なんですけれども、はい、であと森重っていうね、はい、全くその私の友達の新聞記者も当て書きというか本人そのものやったっていうだからあれは早見じゃなくて大泉洋が出てるような、
そのまま実名で出されるっていう、
まあ、ただそんな関与してなかったですしね、あの作品のにこうちょっと違うなとか言わなかったですから、
いやでもね、公職入道は笑いましたね、
まあ、でもここのパターンでこれで映像化されてとかってなっていって、はい、でそれを見た後にまたこの本に戻るのも、
はい、
ね、
そうなんです、もうまさしく角川なんで、
ね、見てから
読むか読んでから見るか
の世界っていうのの2017年バージョンですよね、
はい、そうキャッチコピー復活ののろしを上げたいですねこれで、
いや
ー
本当にね、なそのこのねプロローグが鮮やかで、そこからもう次を知りたくて、
もう次々とあの無理難題というか、うん、あの振られていくんですよ。今の出版業界に即した課題、
そうなんですよね。
もう次々と来て、
まあ、このできる男、はいね、大泉さん演じる早見が、はいまあね、その編集長を務める雑誌がまあ上司から、ねはい、期限切られて、はい、それまでに、ね、ある程度このノルマを達成せんかったら廃刊にするぞと言われて、はいはい、試行錯誤して、
ね、これめっちゃリアルですよ。
あるんでしょうな。
坂上編集長がリアルとつぶやきましたけども、本当に厳しいですから今雑誌は。もうその中で雑誌プラス、まあ、小説っていう物語っていう、うんまあ、あのところで、例えばあの、まあ、2014年から、はい、あの文庫市場 の, あの縮小がすごいんですよ、はい、であの私はその、まあ、これちょっとあの、ね、ポッドキャストなんで見られないと思うんですけど、はい、出版指標年表、
こんなものがあるんですか。
これが年に1回まとめが出るんですね、はい、僕これも3年分読み込んでるんですけども、はい、これで数字をまあ確認していくんですね、ですごい分厚い数字のデータの本なんですが、はい、出版に関するで、これによるともうやっぱり、2014年2015年2016年と文庫が前年比マイナス 6% 以上続けてるんですよ。つまり3年で 18.4% 約2割文庫が市場規模縮小してます。で僕の文庫が始まった盤上のアルファの文庫が始まったのが2014年なんです、はい、だからこの波にもろ
デビューというかもうタイミングが、
はい、文庫デビューので、まあ、文庫ももちろん苦しいですし、そういった中でその、まあ、単行本出して売れなかったら文庫で回収みたいなビジネスモデルが破綻してしまってるっていうところもこの魂の牙に
出てきますもんね。
で若手作家がすごく苦悩してこの主人公の早見に相談に来るというシーンもあって、で早見が取った行動はみたいなところで、もうどんどんどんどん それぞれの課題を早見という男に集めて、早見はそれを全てこう扱っていくんですけれども、最終的にもっと大きなものに膨らんでいくっていう、
いや最後の部分がスカッとしましたね。
これは本当にあのこれもね、連載とは全然あの変わっていて、
あそうなんですか、
はい、あのまあ、全然というか、まあ、基本は一緒なんですけども、伏線の数をかなり増やしまして、回収する伏線を多くしたんですね、でそれもあの編集者の鉛筆でもっとこうしませんかもっとこうしませんかってあって、あのそれもね、編集者が小説オンリーの編集者やと気づかないこと、まあ、村井さんってすごい顔が広いので各業界に、そこでいろいろ見聞きしたこととかのヒントに、出版業界だけじゃないもの、
はい、
あの伏線の回収の仕方っていうのをこう、作っていくので、これって早見がいろいろこう表していくんですけど、理論上可能なことを最後表していくんですけれども、これは実は怖いんですよ。理論上可能であるってことは、出版社とかテレビっていう箱がいらないってことなんですね。だからその出版社の箱を抜いてクリエイターと仕掛ける人が直接結びつければもう市場が成り立ってしまうという怖い世界なので、そういう波っていうのも表すっていう、この怖さがやっぱありますね、
はい、私もあの吉本倒産仕事いっぱいしてますからね波にも乗ってますよ
それをね、ポッドキャストで言うって、
いやそれはもうそういうことをあらかじめ言ってるんですよいやあらかじめ言ってるというか、いやいや最初に、まあそのね、窓口になってもらうときに、今までもお付き合いあるわけじゃないですか、はいはい、今までの付き合いで、ね、お仕事従来からの付き合いでもらったのをまた吉本に返してマネジメントしてもらったということにするのはおかしいでしょ。
ああおかしいですね。
あくまでもマネジメント契約やから、マネジメントしてもらった仕事は、
はい、
ありがたく受けてマネジメント料取っていただいて、
で墨田さんの財産に、ね、これまでの財産に当たる部分っていうのはね、うん、それはもう墨田さんのもんですから
っていうね、っていう形でやってるんですよ、
はい、
だからそういう風な形に本来あるべきだと思うんですけど、その芸能人とかでもね、
まあ、事務所っていうのは一つね大きい問題はある。やっぱでも関西のゆるさみたいなのはやっぱ東京でもお仕事すると、あやっぱ関西はやっぱり自由を愛してるんだなっていうのはよくわかりますよ
ね、僕名古屋のラジオも誠さん、北野誠さん松竹やし、はい、KBS もチキチキと
松竹ばっかりやん。
あのスーパーササダンゴマシンの新潟の
松竹ライブ松竹の
松竹やん。
松竹じゃないですか。
松竹にマネジメントしてもらってるわけじゃない。それはもうそこの局からの、
でも仕事を客観的に見たら松竹ですよ。
松竹ですよね。
松竹です、
ね、
完全に、はい、
いやでもほんまにね、だから、そのでもね、塩田さん自身も、はい、ね、私去年からのお付き合いではあるんですけど、いろいろ喋ってたら、ほんまにその、なんでしょう、ラジオ出て、軽快に話す塩田武もいれば、ね、焼肉屋さんで真剣にね、マッコリを飲みながら、
マッコリ洋さん飲みましたね、
語る塩田さんもいるわけで、騙し絵でね、でも人によってはその塩田さんの、その明るい部分しか分かってない人もいたりとかも、
そうですね、あんまりだから仲のいい人以外はそんな語らないですけどね、
だからその多分そういうふうに思われてたりもね、するのかなっていう、いやでもだからそのね、ほんまに騙し絵で言うと、そのこの主人公のね、早見ぐらいの騙し絵であってほしいんですよね、まあ、こんな ここまで高度な騙し絵の人はいないですけど、もう最近それこそなんか、そのね、フェイスブックとか見てたら、もう分かるんですよ、この人なんかこう見せたんやろな、こう思われたんやろな、でもお前そんなのやつちゃうやろみたいなね、
スケスケのね、
スケスケの騙し絵がね、
スケスケの騙し絵
あ、おるんですよ、なんかこの人はこう、その、その人がタレントとかだったら、なんかね、そういう、なんでしょう、自分のイメージとかいうの気にするの分かりますよ、一般の人でね、その、でもみんなイメージを気にしてる感じあるでしょ、
あります、あります、SNS で、ね、
SNS とか
ね、やたらその充実したね、何かこうアピールしたりっていうのはありますけどね、
なんかこの人は、なんか自分は、なんやろ、のんびりしてると思われたんやろな、みたいな、お前、のんびりしてへんの知ってるぞっていうね、お前、気小さいくせになんか、堂々としてると思われたんか、お前めっちゃ気小さいけど、もうね、その辺は思うんですよ、なんかね、
イラッとくるのはありますよね、
別にええやん、めっちゃ気小さくてもとか思うんですよ、そんな僕も気小さいし、その公演先でね、東大阪のじいさんの社長にキレたりとかも、そういう小さい男ですよ、それでええのに、なんかね、みんなそういう、半端な騙しはせんといてほしいんですよね、もうイラッとするんで、
あれやっぱ人間の欲っていうんですかね、よく見られたいっていうのがあるんですよね、それで SNS で、まだその定着して間もない文化だから、その辺の寒さみたいなのは、
いやもうすごいね、あれ怖いですよ、ほんまにあの人格の可視化って僕は呼んでるんですけど、ものすごい可視化されちゃうんですよ、ほんまに。
そうですね、
怖いんですよ、気ぃつけんと。
あれ、その本人はそのアップしたものそのもので受け止めてもらえると思ってやってますけども、完全に見破られますもんね。
見破ってますよ、みんな。
あれだ、気ぃつけ、ほんま気ぃつけた
ら怖い、怖い、ね、だから僕も告知とかそんなんしかね、もう専用にしてるんです、人格を見透かされるのが怖いから。
確かに、僕もフェイスブックページだけにしてて、大体その仕事関係の、嬉しかったらほんまに嬉しいことを書くっていうだけにしてて、あんまりこの書くと、心がなんか今見破る人って本当に鋭いじゃないですか、でその鋭い意見が一気に拡散するんで、これ書いたことによって一瞬で足すくわれるぞみたいな怖さがやっぱあるんですよね。
あ、そこのフラッシュいいですか。あのね、その騙し絵というか、人間のいろんな側面が人によって見えるっていう意味では、今週のフラッシュに出た、斉藤由紀さんと不倫してたお医者さんの、パンツをかぶってる、
これね、このフラッシュの写真はこれも、あの男の人が女性のパンツを
かぶりながら、
フルーツを食べてますね。
これがでも斉藤由紀さんの家で撮ってるらしくて、
このパンツのこの頭の収まり具合でもヘッドギア級に完全に収まってるんですよね。完全に深くかぶってますね、
これ。
気を許してるって証拠ですよ、これは。うわー、これは
トイレ大丈夫ですか。
いやーこの写真の流出はきついですね。
いやだからね、このパンツかぶってるお医者さんも、まあそれはね、お医者さんとして患者さんがいて、患者さんの前では まあ、当然かぶってないわけじゃないですか。
かぶってないですね。多分かぶってないと思いますよ。
じゃないですか、
まあ、多分ね、深刻な話もしないといけないと思うんですね、お医者さんだから、病状に対してね。
そうでしょ、だからがんの告知するときパンツかぶってたら、ね、でも緊張を和らげるためにそのがん患者の家族にそういう効果はあるのかなとも。ないか。
ないですね。
ないですよね。
かぶり慣れた感じもしてるし、まあ、これ
ねえ、
まあ、まあちょっとね、まあ、
でもこれ出すのもね、パンツ、男がパンツかぶるときって、はい、まあ 100% 流出することを想定してないじゃないですか。
してないですよ、絶対して
ない。いずれ流出することを想定してたらパンツかぶんないじゃないですか。
かぶんないですよ。
いやでもこの人ってね、まあ言うたら斉藤由貴さんのすごい不安やったらしくて、もともとも
ともと
不安からしたら、自分が大好きやったアイドルと付き合えて、かつパンツかぶれるなんて、もう究極の、ね、やっぱりだから、あんまり人間って幸せすぎてもあかんな思うんですよ。そういうことあると、
そっか、
ハシケンもそうじゃないですか。
そうだ、ハシケンもそうですね。
ね、神戸市議のハシケンもスピード好きやったんでしょ。で結局付き合ったら全て失うし。
ああ、そっか。まあもう暗転すんの一瞬ですし、もう、今の時代って証拠が残るでしょ。ハシケンも、あの、新幹線
で手つないでしょ。
ありましたし、で、この斉藤由貴さんのは、どういう経路でこういう写真が。
まあでもね、ほんでこのパンツが出るいうことで、お互い認めてはったんでしょ、はい、もうあかんと。でもこれ別にね、いや、パンツかぶった、あ、パンツかぶっただけです、おかしいか。そういう、男女の関係はなかったんですけど、パンツはかぶりました。
一線はね、超えてないけど、パンツはかぶりました。
パンツは一線超えてるのに、パンツかぶるのはないですもんね、順番として。
多分、今まで歴史上なかったと思いますね。パンツかぶるってことは。
先週のフラッシュではキスした写真が出て、でそれは否定してたらしいんですよ。なんか、コラージュやとかって。キスもしてないと。キスもしてないのにパンツかぶるっていうのは、順番としてね。
そうですね。
うん、手続きとして。
しかもあの自撮り の, その、キスの写真の方はやたらアップでしたからね、あれ完全に自撮りのやつで流出するとはっていう油断がね、このパンツの写真にも現れてますけど。
でもなかなかね、人間って自分の絶頂期っていうのを形として残すのって不可能じゃないですか、ほんまに。
あ、そうですね。
この人は残せたわけじゃないですか、自分が一番人生で幸せな瞬間って。それは絶対パンツかぶってる時じゃないですか、この。
そうですね、まあ、今まで医者になるためにいろんな苦労してきたと思うんですよ、勉強してね、
勉強もしたでしょう、
受験勉強
で、医学部6年行って、医師国家試験受けて、
もうね、研修医もしんどかったと思いますよ、それも乗り越えて、やっと
と斉藤由貴とまさか知り合えて、まさか付き合えるとは思ってなくて、
自分の作品の一つだと
言って、
いや、このいただき。
いただき、それはパンツもかぶりたくはなると思うんですよ、
ね、まあ、あの頭 の, そのから人間の体のいただきにね、あの富士山でいうその積雪のごとく白い、ね、あのパンツをかぶり、
綺麗にね、綺麗、
はい、
にかぶってるんですよ。
マウント富士ですよ、これ見方によっては。
あ、ほんまやな、
これ彼にとってはマウント富士かもしれない
っていうね、その写真がこうやって出てしまうと、ね、フルーツ食べてはるんですよ。これしかもね、このパンツかぶってる写真を撮ってるのは諦め斉藤由貴さんなんですよ。これ自撮りじゃないですよ、これ手は、ね、今撮ってないじゃないですか、この本人は。の多分おそらく対面にいる斉藤由貴さんが撮ってて、
うわ、
斉藤由貴のパンツをかぶってる自分を斉藤由貴は撮ってくれるんですよ。
なんですかこれ。
もう明らかにこの時点が最高じゃないですか、この人のそのグラフで表したら。
これ以上ないですよね、
うん、だからそういう意味では幸せな人かなと思うんですよ。
あ、うん、確かファンとしては
だって家も絶対これでしょ。この人この顔隠してないバージョンだって一番幸せな。いや、
これ家
いや、あいや、だって一番いい笑顔してると思うんですよ。
最高の笑顔でしょうねこれ、う
ん、でもこれは皮肉なもんでね、最高の笑顔してる笑顔だけ隠されてるっていうね。
で
そうなんですよ、顔も見せたれっていう話ですよ、こうなったら。難しいですよ、この修正の仕方。このフルーツだけ残ってるっていう。でこの人これから果物も食べれないですよ。果物食べてたら、ね、
食べてたら、ね、
食べてたら絶対、いや俺今日はかぶってへんな、
今日かぶって
へん、かぶってへんでも果物食べれんのみたいな、逆に、ね、そういう言われ方もすると思うんで。
フルーツ買いに行きもしないでしょ。だ
からいや、そう、それはそうですよ、そんな、果物屋さん行ってたら、あ、かぶるんやみたいな、うちパンツは売ってへんよみたいな、おばはん言いますよ。
今日来るで言うたら、なんかメロンにパンツかぶせてたりしてね。
あの、あるですか、網みたいな、あるじゃない、あれ、メロンにかぶせる、網の代わりにパンツをかぶせたりとか、そういうことをする。
網の代わり
果物屋さんもいると思うんです
よ。面白いですね、うん、確かにフルーツはね守られてるから、ね、
だからそういう、ね、これからいろんなこの人にとっての障害あると思うんですけど、でも僕はこの彼に言いたい、
はい、
でも辛いこと悲しいこといっぱいあるやろうけど、はい、この被ってた時の瞬間を思い出してなんか乗り切ってほしいと思うんですよ。
確かに、
ね、この時どんだけ幸せやったかっていうね、
みんなが経験できないゾーンに入ったんですよ、一瞬でも、うん、普通は無理ですからね。いや
僕だからね、あの学生時代に西田ひかるさんが好きで、
はい、
あのすごい好きやったんですけど、でその、僕はこの事務所独立した時ですよ、はいはい、独立した時に読売テレビの天っていう夕方の番組でご一緒して、
はいはいはい、
ほんでその時で初対面ですよ、初対面の独立したばっかりやって、で西田ひかるさんと一緒なんて分かってたんで、その、独立しましたっていう開業通知みたいないろんな今までお世話になった人に出してたものを、はい、初対面やのにズーズーしく西田さんに思い切ってお渡ししたんですよ、
はい、
ああそうだったんですか、おめでとうございますとか言ってて、でその中に、まあその何月何日、3月何8日でしたかね、8日に事務所開きしますみたいなことは書いた案内も入れてたんですけど、はい、するとその西田さんが当日この事務所にお花を、西田ひかるという
かっこいい
お花を送っていただいて、その1回だけですよ、あったのは。
めっちゃかっこいいっすね。
僕それだけでももうものすごい人生で最も幸せやった瞬間の一つなんですよ。言わんや、言わんやと思うんですよ。あのこんなん言うたらね、お花いただいた人のこと言うたらあれですけど、仮に僕が西田さんのパンツをかぶり、西田さんが迎えにおり、その写真を撮りっていうことがあればね、それは遺影にしてほしいです。
そうか、でも本当にその今の住田さんのエピソードを伺うと、この医師がかんどれだけ幸せであったかっていうのは、うん、もうだって家に入ってパン、ね、
そうですよ、
フルーツ被ってフルーツ食べて記録してくれて、なおかつね、うん、それをこの皆さんに分かっていただけたっていうんですかね、うん、これはすごい幸せやな。でもまあ今後大変でしょうけどね、
まあ、だからね、いろいろそのね、家族の方とかが嫌な思いされてるとかあるでしょうけども、そこはもうね、ちゃんとね、
まあでも
ね、うん、頭下げるべきとこは下げて、あ、その時はパンツかぶったらダメですよ、ダメですけど、あの
いや、少なくとも取ってね、
取ってね、
取って、この度あって取ってはやっぱり頭下げないと、いやでもなんかこれなんかね、
騙し絵の牙ですと、これも。
だってこの人にしたら、患者さんにしたら、あの今いつもの、ね、お医者さんというすごく かっこよく頼りになるお医者さんという一面しか知らないわけですよ、うん、それを裏を返したらね、マウント富士してまったんですよ。
マウント富士
さんの魂
で、ほんまそうでしょ、
富士さんの魂
なんですよ。だこの人の場合はだから、あの、鮮やかな騙し絵、騙し絵の牙における大泉洋的な、絶対こんな姿知らんかったので、パンティ被ってることをね、このぐらいの二面性を僕見せてほしいんですよね。
そうですね、
人間には、
ね、やっぱこれぐらい強烈なんじゃないと、やっぱ SNS でそんな発信しちゃダメですよ、やっぱり、
ね、
あ、そっか、これは面白いな、ね、この人。まあでも最近はもう全部この、ね、
不倫が多いですね。
不倫で流出してっていうのは、これまだ続くんですかね、
この不倫ブームが。
ねえ、ちょっと長いなと思って。
いや、あの確かにね、うん、不倫のこのニュースとか面白いことは面白いんですよ、面白いけど、あくまでそのなんか社会的生命を奪うほどじゃなくて、はい、もう、ね、今みたいな形で喜んどいたら、
そうです、
ね、
その、まあ、定着するなら定着するで、多分ね、うん、その痛みとかをちゃんと和らげて、みんながあれ楽しめる、
ね、
不倫はある程度そのエンタメとして楽しめるようにしとかないと、
うん、そうなんですよ。だからあの橋剣もね、うん、結局もう、ね、神戸市議辞めちゃって、でもうね、取り調べを受けてるんですかね、神戸地検かなんかの、はい、でまあ、そう刑事事件にはなるでしょうけども、うん、 あの人だってその橋剣通信ですか、はい、っていう作ってる言うて50万枚吸ってる言うてんのに神戸で橋剣通信呼んだ人が一人もいない。多分橋剣通信持ってたら何でも鑑定団とか出て多分何百万か橋剣通信これまだ日本で発見されてない橋剣通信みたいな話になると思う。
鑑定の評価額難しい。
評価額ないですけど、でも日本で誰も
そっか、うん、もう検察すら持ってない、
持ってない。ミヤネ屋が探してもグッディが探しても見当たらない橋剣通信が家にありましたみたいな。
それは大きいですね。
だからもうそういう形でなんかね、もう橋剣通信を、はい、いやもうねやったらいいと思うんですよ。また再発行したらいいと思うんです、うん、発見は、
そうですね、
再発行したら、だからそうそう取り調べとか、あるいは、その今エリコさんとの今までの関係とか、昔あの田中康夫さんが噂の真相でペログリ日記ってやってたじゃないですか、
やってました
ね、そのスチュワーデス、今のキャビンアテンダントですけど、とあの何月何日何時なんかどこどこでホテルでか、あのご飯食べてその後ペログリって書いてたじゃないですか、 PG って。そういう形で橋剣通信ペログリ日記バージョンとかをやったら50万枚なんてすぐ履けますよ。僕すぐ、いや
確かに
定期購読します
よ。いや僕もすぐ、課金があっても絶対、
課金制でね、ネットでやりましょうか、橋剣、
そうです、
橋剣通信ペログリ日記バージョン
でやりましょうか、
ね、あのどうぞ角川でどうですか、橋剣通信ペログリ日記バージョン
今入りに
箱、まあね、参りみたいに
勝手に、まあ、橋剣ではもう事後報告でとりあえず先にやってしまって
ね、なんかそのね、攻撃して炎上してその人社会的生命終わってじゃなくて、なんか間抜けな形でもそういうのが再生できるようなね、
なんかね嫌な気持ち、後味が悪いんですよ ね、
ね、
まあ、ちょっとね、まあ、人間って本当にあの騙し絵で書いてもいろんな面があるから、うん、ダメな部分って絶対あるんですよ、うん、だからその部分の一つの表れがここだと思う、まあ、不倫とか、ね、うん、そういうことだったと思うんですね、うん、だからそれをもうなんか正義を振りかざし続けるっていうのが、うん、もういい加減ネット時代定着したんだから、その情報に対してもうちょっと寛容になる術を身につけるとかしとかないと。
あの山尾しおりさんとかにしても、この間ドースポイを出たら、テリーさんとかが、山尾さんはさ、あの本当の恋愛知らなかったんだよ、40過ぎて初めて本当の恋に出会ったんだよみたいなね、勝手なこと言われたんですよ。
相変わらず勝手なこと、
勝手なことねそんな言われたりとかしてますけど、まだそういう言い方やったらまだええかなと思うんですよ ね、
そうですね、
もうそのとことん ね、 ね、
なんかもう過去調べ上げて、でそのいかにそのブーメランを巨大なものにしようかっていう意識やってるじゃないですか、ね、それはなと思って、
まあ、ほんでね、まあ、否定するじゃないですか、そういうの関係あったんですか、関係ありませんと、でね、説明責任あるとかね、いやそれね、したって言うの、どんな顔してるの、したって、ね、
あのごっちゃにせんでとこごっちゃにしてるんで、うん、やっぱ政治的な税金絡んでる、うん、本当に大事な部分についてはあのそれはクリアにしとかないとダメなんですけど、うん、これってもう一人間の欲の話が大半を占めてるので、まあまあ議員っていうのはそれでも難しい、公人ですから難しい側面はあるんですけど、
まあ、そういう人格も含めて、ね、有権者投票するわけやから、はい、でもそれはもう今の今回のを見て次回の選挙で入れたくない人は入れなかっただけの話やし、
そうね、やっぱそこのやっぱ政策で、まあ、政治の成果ってそんなにすぐには出ないですよ、やっぱり何年か続けてやらないと一つその人の役に立つことってできないと思うので、うん、そこをこうどんどんこの足引っ張っていくと、みんなで
ちゃんと言えとか正直に言えとか、ほんまに正直にね、なんか体位は3回変えましたとかそんな言う、そんな
それはね、そこまでの説明責任の話は多分みんなしてないと思うよ、
正常位からのみたいなことをね、
うん、あね、あからのペログリみたいな、
ペログリでみたいな、またあの相手の弁護士が怪しい、
うん、怪しい
ね、凛太郎くんが、
凛
太郎ちゃんがね、
凛
太郎が、
まあ男前、
ね、いやだからあれね、あの報道事実5人あると思うのは、はい、あのイケメン弁護士、イケメン弁護士言われますけど、イケメン弁護士はないと思うんですよね、
あイケメン弁護士
って言われてますよね、凛太郎、
あれ写真あれイケメンじゃなかったですか、
あのね、まあだからそれは人の評価になるんですけど、よっぽどだから弁護士ってブサイクが思われてるのかなっていう
ハードル、
ハードルがね、うん、これイケメンかっていうようなね、
ああ、うん、そっか、あ でもイケメン弁護士って言われて写真見たんで、あ、イケメンかもっていうイメージはありましたけど、あ、そっか、弁護士っていうのはイケメンのハードルを下げてくれるんですか。
まあまあね、このビルにいっぱい弁護士事務所ありますけど、はいはいはい、まあ、独特のファッションしてますよ。スーツにでっかいリュック背負って、僕も偉そうに言えないんですけど、リュックでね、もうフルネルソンされて、この羽交い締めされてるみたいになって、もう記録入れたリュックでなってるおっちゃんがいますからね。もう、いや、その中ではイケメン言われるのかもしれないですけど、
まあでもね、まあ、あれも一瞬でしたね、これもね、まあ、タイミング的にこういうタイミングになると必ずやっぱりね、この山尾さんも、ね、前原大成になって、さあっていう時に必ずね、
まあ、でもそれを全て吹き飛ばしたがこのね、斉藤由貴さんの不倫相手の医師のこのパンツ写真かなっていう、
破壊力がすごかったですね。
破壊力がね、桂小枝さんのプリン不倫っていうのがかつてありましたけども、ね、他にプリンを、ね、つけて塗ってっていう写真が出てきましたけども、まあ、あっちの写真もショッキングでしたけど、小枝さんが股間にプリン塗るって言うたら、まあそのギャップがないじゃないですか、騙し絵としては、
ね、小枝さんの誕生日もプリンの日ですしね、あの毎月25日プリンの日 で、
で
小枝さんの誕生日25日なんで、それもプリンの日なんですよ。
もうプリン、あ、そういう
プリンの申し子です。
プリンの申し子なんですか。それは塗りますよね、股間にも。
そうです、それはだからもう何の違和感もない。だから
っていう、だからそこなんですよね。だから面白い写真ではあったんですけど、そこのストーリー性に、ほんまにその騙し絵的な要素はなかったんですよ、あ、これプリン塗っとるなっていうだけのね。このでもお医者さんはやっぱりね、
ドクター、まあ、多面性が、ね、
多面性が、
いやー、これはまあね、本当に、まあ、これまあ本の宣伝できて最終的に何の話ですか。
いやなんかね、まあ、まだ騙し絵の牙を読んでらっしゃらない方が多いとは思うんですけども、はいはい、どのぐらい鮮やかかというと、まあ、この
これなんですか。
いや、そのギャップのあれですよね、はいはい、内容は全然違いますよ、本当に。いやでもね、これまたね、はい、話戻りますけど、はいはいはい、いや、なんていうのかな、うん、ほんまに、あ、そうだ、宇野 T からもね、メールが来てたんですよ。感想メールが来てまして、
宇野 T から、
あ、そうなんですよ、感想メールが来てまして、
それはちょっと楽しみですね。
ま
あ、ね、宇野 T さんもあれから結構フェイスブックに、
大竹誠さんのラジオでね、なぜかフィーチャーされる、
ゴールデンヒストリーというので、宇野 T の人生を振り返るというか、沢木さんが聞いたやつを、まあ、大竹さんが朗読するっていうのがありまして、まあ、あれが泣けるというかね、
ちょっと聞いてない
の、もう学生時代からずっとね、はがき職人やってたんですけど、なんでやってたかっていうと、まあ、ラジオが好きっていうのは当然あるんですけど、学校ではね、1軍とか2軍でもなく何軍にも属してなかったと。誰からも名前を呼ばれることがない青春時代で、はがきをラジオに送ったらラジオのパーソナリティが僕のラジオネームを呼んでくれる。誰も僕の名前を知らない、実生活では名前も知らないし呼んでくれない、その名前を呼んでくれるんだみたいな話になってて、でそれをね、僕はね、妻にも聞かせたんですよ。宇野 T 知ってるから聞かせた、ちょっと泣いてましたもん。宇野さんってかわいそうやってんな、かわいそうな人生。よかったな、
宇野 T の目指すとこなんですか、そこは。
よかったな言うて、友達できてよかったな言うて、その宇野さんがね、はい、騙し絵の牙読書感想文、塩田先生お久しぶりです、騙し絵の牙読ませていただきました、は
い、
塩田先生のこれまで経験されてきたことが散りばめられた、はい、現時点での集大成的な作品になっているなと読んで感じました。はい、まだ前作読んだわけではないので、こう断言してしまうのは失礼かもしれませんが、はい、新聞記者時代の札回り、夜討ち、老荘などなど、他の塩田作品を読んでいると、より楽しめる作品だと思います。そして読んでいて一つ気になったことは、塩田家に今後離婚の心配はないのかということです。まあ、この早見のね、家庭問題も出てくるんで、いくらおしどり夫婦と世間では言われている夫婦でも、僕もお世話になっている某芸人さんご夫婦のように、今後いつ何が起こるかわかりません。あ、ね、あの宇野 T っていうのは増田岡田のラジオをきっかけで業界入りましたんで、はい、塩田さんの作家生活も、はいはい、そして夫婦生活も今後末永くうまく続くことを一不安としてお祈りしています。 P PS 僕には女性編集者をすこぶる魅力的に感じてしまう悪癖いや性癖があるので登場人物の中ではめぐみにすごく惹かれてしまいました。
あれはもう自分の性癖の話
で終わりという宇野さん、あのかつて女性編集者とお付き合いされてて、
あそうなんですか、
うん、
あ
すごい素敵な女性で、いや知らないですいいでしょプライバシーないでしょ、だってそんな友達一人もらんかったみたいな名前誰一人呼んでもらんかったみたいなこと大竹まこさんが、はい言ってたぐらいですから、
あそうですか、
いいと思いますよ、
いいですかね、
いやあの、本当にいい子でうちの嫁さんもあの人と結婚したらよかったのに、うのティーは言ってますから、
それがやっぱダメだ、ダメになった、
もう別れちゃって、
かわいそうっていうのはそういうところも出て
くるんですね、そうそうだからそういう意味ではあの女性編集者のめぐみは、私も呼んでてちょっと、
ね、
いいなって思いましたよね、
あでいろいろこの女性っていうのも、まあ、めぐみであったりその上司の、うんまあ、女性も、うん、
先輩のね輩の女性も、
まあ、独特の嫌な感じが出たりもするんですけど、その辺もやっぱり僕その組織で
10
年ご飯を食べたのでいろいろ見てるので、リアリティがあるんじゃないかなと思ってますけど、
そうですね、そのこの登場人物のめぐみさんもね、二面性というか多面性が騙し絵だったりするわけですけれども、いや本当にねその塩田さんの今までの作品の
そうですね、もう本当にミックスというか、ね、もうでこれ僕の10作目に当たるんですよ、
あ
節目の、だからもう本当に今までの自分っていうのを出したいっていうのもありましたし、うん、あの全て出し切ってでエンタメ性っていうのも、うん、あの考慮に入れないといけないのでバランスを取るの本当に難しかったですけど、うん
いやだからね、その罪の声を読まれた人からしたらまただいぶ印象が違うと思うんで、はい、だからそれはこの作品自体が騙し絵というかこの多面性だと思うんですよね、
ああ
この間罪の声を書いてた、ね、塩田さん今度はこんなんを書かはるんやっていう意味では
そうですね、それを本当にあのその幅っていうの、幅の広さっていうのをちょっとあのキックしていかないとダメだなと思ってまして、うん、なんかそこ の, あの何読んでも面白いって言ってもらえるようになりたくて、
うん、
そこの部分でそれはあの出すタイミングであったりっていうのを一つ一つ計算しながらやっていきますけれども、本当に小説に対する信頼っていうのを取り戻したいっていう気持ちが強いので、うんやっぱまあさっき時間の奪い合いとスマホの話になりましたけど、あのエンタメに割く時間っていうのを、まあ読書っていうのは本当に選択肢の端に追いやられている状況の中で、それをもう一回中央に戻したい、小説というのを中央に戻したいという気持ちがあるので、うん、まあその幅の広さっていうところは出していきたいですし、うん、この騙し絵の牙っていうのでまた一つ、それはできたら嬉しいなというふうに思ってます。いや、まあ、嬉しいですね。まあ
いや素晴らしいですよ、その業界全体のことをほんまに考えてはりますからね。この本の中だけじゃなくてこの間飲みに行った時にほんまにすごいなって思って、
もうちょっと熱く語ってしまってやっぱりそのマッコリを飲んで。ね、
でしかもねあの山中選手が負けちゃったから、
そうなんですよ、 もうあれすごい雰囲気になるんですよ、その12連続防衛で具志堅さんに並ぶ、そうそう、記録にね、っていうところでダメだったんで、みんな会場があのアリーナ出るときにもう全員どんよりしてるんですよ、もうあーってなってる時にお酒飲んだんで、うん、頑張っていかなあかんなみたいな
っていう話をね、
話してて、もうだから山中さんでもすごい人やと思うんですよ、12連続、ね、防衛し続けて、うんまあ、遅咲きですし、うん、であれだけの結果を出された人なので、うんまあ、やっぱりその頑張りに刺激されたっていう部分と、でやっぱりねあのこの山中さんのことをあのナンバーっていう雑
誌で連載して
るんですけど、ね、うん、その連載のコラムにも書いたんです、エッセイにも書いたんですけど、やっぱり負けたあんだけ期待されて13っていう、もう誰もが達成したかったことがダメだった、
うん、
ダメだった時にもうすごい山中さんってもう会場リングの中央行って四方に深々と頭下げて、うん、
してましたね、
で花道で亡くなったところで、うん、登場よりも多くのフラッシュを浴びて去っていって、
うん、
でその後もちゃんと記者会見をして、うん、であの NHK のドキュメンタリーのインタビューにも応じてっていう、うん、誰にも会いたくない時にちゃんとそれをするっていうこと、うん、それってやっぱファンサービスであったりっていうけじめのつけ方であると思うんですけど、やっぱそれって業界のことを考えてはる一面もあると思うんですよ、ボクシングっていうものに対する感謝もあって、本当に人ができてるし、真の強さってここにあるんじゃないかなと思って原稿書いたんですけど、
ということは業界のことを考えてない私は人間ができてなくて、は
い、いやその点は大いに反省していただきたいあるんですけど、いやいやとんでもないですけど、
いやでも、ほんまにそうですよね、負けてなおああいうふうに、はい、だって負けたことがもう、はい、日本全国世界中の人に知られるっていう、はい、そんな職業ないですよ。
ないです。で、30代になって、体が大きくなっていくのに、うん、もうバンタムに収まらないとダメでしょ。だからもうどれだけの努力をしたかって、ネリ選手は減量苦にならないって言ってるんですよ。その人と戦わないといけないんですよ、
ね、若い、
はい、
ね、そういう減量苦にならない人と、はい、山中さん34ですよね、はい、っていうでね、あの人って、うん、なんていうか実績と比較して、はい、そんなに言われないじゃないですか、ですマスコミで取り上げられないのは、はい、やっぱりボクシングってそれこそね、辰吉さんとか亀田さんみたいな、はい、ああいうボクサー前とした、はい、もう昔ながらの、ね、はい、明日のジョーの世界みたいなのをちょっとまだ残ってるような人の方がやっぱ人気出るんですよね。
ボクシングのステレオタイプみたいなのをずっと求め続けてるのはありますよね。
あるんですよね。だからああいうちょっとなんか、ね、リリー・フランキーみたいな、ね、顔してるじゃないですか、
まあ、職人派だというか、
ね、あのいう優しい感じだと、
なかなかね、
なんですけどすごいですけどね、僕何回かその、うん、うちの お母さんの関係でチケットが手に入るようになって、見に行きましたけど、まあだからほんまにね、その上西さゆりがレッズのファンにね、はい、他人に自分の人生乗っけてんじゃねえよとツイートしましたけど、はい、乗っけちゃいますよね。
いや完全乗っかりますよ、ね、
もうあの8000人か何千人かがもう全員が乗っけてましたから、
誰も席立たないっていうのはね、アリーナのと見てて、で敗れた瞬間 TKO で負けてタオルが入って、うん、あーってなって、しばらくしてなんか続くんちゃうかみたいな、
う
ん、
そうそうそう、
で一瞬あの雰囲気になった時って、うん、あの諦めの悪さって、うん、やっぱみんな乗っけてるんですよ、山中慎介に、う
ん、なんかラウンドが終わったんと同時かなんかで、うん、あゴングに救われたんやみたいな、ラウンドの、ね、終わりとみたいな風に思おうとするんですよ、それはここで終わってほしくない、記録を作ってほしいっていう乗っけちゃってるんですよ、ほんまに。だから特にその僕らもね、まあ、訴訟とかってある程度白黒つく業界ではあるんですけれども、はい、例えば民事事件とかだったら多くが和解とかっていうね、間を取った、ね、まあ、1000万請求してたらちょっとまあ証拠見たら1000万認められないんで間取って500万でどうですかみたいなことを言って、まあ依頼者に説得してみたいな部分が結構多かったりするんですよね、まあ言い方あれですけど玉虫色の部分があったりするんですけど、ボクシングってね、そういうのがなくてもはっきり
本当に勝者と敗者、
うん、だからそういう、ね、リングに上がってる男を見るとかっこいいなって思うし、いい、自分にはできへんなって思うし、
もう本当に自分にできない世界最高峰のところで戦ってはるんで、敗れたと言ってもかっこいいし、そこまでのリングに上がるっていうのはやっぱすごいですよね。
いやでもそういう意味で言うと、でもね、うん、僕からしたらその小説家も同じは思うんですよ、
いやでもやっぱり僕さんすごいな
と思って、でもね、それこそ部数とかでね、はい、数字も出るやろうし、はい、それが、ね、うん、可視化される業界ではあるし、
うんうん、そうですね、まあでもやっぱもう本当に比べ物にならないですよ、もう比べ物にならないんだけど、山田風太郎賞の待ち会の時はね、ものすごい緊張感やったんですよ。
あ、そうですか。
だからその人気作家6人いて、あ、人気作家というか僕以外の作家 の, その候補っていうのはみんな人気作家で、その中で一人だけしか、まあ、賞を選ばれないというところで僕の電話にかかってくるんですよね、受賞かどうかっていう、あの緊張感はすごくて、まあ、言ったら勝負じゃないですか。でそれが結構緊張感というのは小説家として味わえたんですけども、ボクサーと比較にはならないんですけど、一つそういう意味では人気商売の勝負っていう一側面は、まあ、あるかなっていうのは経験できましたけどね、うん、
大丈夫ですか村井さん、ちゃんと行けましたか外
今ね、ならではの音が入りました
けど、音がいろいろ入ってますけど、いやほんまにでも、そのね、言ったら罪の声がああいう形でヒットして、
はい、
でもヒットしてもそれで、ね、当然終わるわけじゃなくて次があってっていうところで、はい、どう出るんかなって思ってた時のこの騙し絵の牙がそうきたかっていう作品で、はい、ね、そのなんていうか仕掛け自体が面白いし、はい、中身も当然すごい面白いし、はい、
この小説自体が もうメディアミックスにおける役割を果たしてるっていう面白さがあって、劇中劇的な面白さも入るっていうか、まあだから僕も罪の声でもう本当にかけましたし、あのもうそれでまあおかげさまでまあ売れたと、はい、でその次に対するプレッシャーっていうのがやっぱりあって、周りの人の数が違いますし、その重圧っていうのはありましたけれども、やっぱりこういった形で大泉さんに協力いただいて、いろんな人に協力いただいて、本当に面白いと思えるものを出せたので、
そうですね、もう塩田さんのもう自信作ですね、はい、騙し絵の牙、はい、角川から1600円で発売されております、はい、もうこのね、はい、本屋さん行ったら分かると思います、はい、大泉洋さんの、ね、
写真がね、
写真が表紙で、鮮やかな写真が表紙になっておりますので、はい、こちらを手に取っていただいて、はい、ぜひお読みいただきたいなというわけで、はい、今日は何回目でしたっけ、124回、1時間、はい、1時間半も喋った
り、ね、そうですか、
そらね、村井さんも途中 でか、ね、出ていかはりますわ、そらね、長いな思ってたんでしょうね、これいつ終わるんやろ思ってたんでしょうね、ファックスは届くし、坂上さんも途中で帰ってこんくなるわみたいなね、というわけで今後のまた塩田さんの活躍を楽しみにしておりますので、
はい、ありがとうございます、
はい、どうも今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。